スクールバスの更新計画についてということで、スクールバス購入しても年数も経っておりますし、走行距離もかなりになっております。12台かな ?11 台か12台おるとでしょうけども、台数はよくわかりませんが、一気に購入、更新中とも難しいでしょうから、更新計画を立ててあるのか、いつ頃から、少しずつでも変えていくのか、補助金があるかないかもわかりませんので、その辺、まずお聞きをしたいと思います。
中田教一議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。村教育次長。
永田議員のスクールバスの更新についてのご質問にお答えをいたします。現在本市では14台のスクールバスを保有しております。内訳としまして、平成22年度に26人乗りを4台、29人乗りを6台の計10台、平成27年度に29人乗りを2台、平成30年度に25人乗りを2台購入しております。平成22年度に購入したバスはすでに13年経過しておりますが、運行 業者様には点検や整備及び修繕について入念に実施していただいており、安全な運行がなされております。しかしながら、議員ご指摘の通り、年数の経過とともに走行距離も多くなっており、これからは大きな修繕等が出てくることも想定されますことから、バスの更新は必要と考えているところでございます。現在具体的な更新計画はございませんけれども、今後生徒のバス利用状況及び運行管理委託をしております運行会社の意見などを確認いたしながら、バス車両の更新についての計画を検討し、令和7年度より更新を進めていきたいと考えているところです。更新にあたっては、議員が言われますように、同時に全てのバスはバスの購入が難しいため、数台ずつ更新を行っていきたいと現時点では考えております。次に、バス車両購入時の補助金につきましては、国の僻地児童生徒援助費等補助金の中にスクールバスボート等購入費がございます。この補助金は中学校統合時のスクールバス導入の際も活用いたしましたが、これからのバスの更新も対象となっております。補助限度額及び補助率については、令和5年度の通知によりますと、1台あたり390万円を限度として、購入費の2分の1の額となっておりますので、更新にあたってはこの補助金を活用してまいりたいと考えているところでございます。
中田議員。
はい、もう計画ができているのかと思いましたら、今から計画するんですね。もう10年以上経ってますので、どうしても早めの計画をしておかなければいけなかったんじゃないかと思っておりますので、7年から購入を数台ずつ始めていくということでございます。もちろん、メラ事長が言うように、業者というかバス会社の方も点検はしておられますけども、やっぱ運転手もですね、かなり気を使って子供たちの命を乗せて、毎日、運ぶことでございますので、運転手もかなり気を使っていると思いますので、ぜひですね、早急に7年度から、痛みが早い分から、だんだんに変えてあげてほしいです。ぜひとも、早めの更新をお願いをして、1問目は簡単に終わりたいと思います。次の中学校の制服についてですが、中学の制服も昔ながらのお詰め入り、セラフ。高校が何年か前に変わってブレザーとかになっておりますけども、そろそろ中学校の制服もちょっと考え直したがいいんじゃないかと思っております。ここに書いてるように、入学時のですね、制服ジャージ、今学番中は学生カバンが昔の四角い、あれがなくなって、ある程度、何でもいいということになっておりますけれども、それだけでかなりのやっぱり保護者の負担が大きくなっております。 あるところではですね、まあ、ユニクロで買える制服とか、なっておりますが、生きてはそれも到底無理でございますので、ぜひですね、ブレザーとか、そういうものに変えて、他の業者が、他のところが取れません。生き地の中の、今取引をしてあるところもありますので、都内業者から買うことにはなりますが、もう少し安易で、こう、大きくなったり小さくなったり した時も、すぐ変えられるような制服に、ジャケットタイプとかいろいろあるでしょうから、それの検討を、してはどうかと思っておりますが、もうジャージは仕方ないと思うんですよね。まあ、揃えていかないかんし、まあこれももう少し安くなれば、保護者の方もいいんでしょうけども、なかなか難しいところもありますので、制服の見直しをどう考えてあるか、お願いしたいと思います。
山口教育長。
まず制服とジャージと分けて説明いたします。まず制服でございますけれども、壱岐市の制服はおっしゃる通り、10あった中学校が4つになった、平成23年にちょっとだけ変わったようでございますね。それから13年経っております。で、今高校のことを話されましたが、県内のですね、他の市や町の話をしますと、ですね、長崎市、それから大村市、そして松浦市もやってたと思います。で、長与町もやってるかと思います。他にもやってると思いますけれども、だいたい制服を詰め襟などから、今このようなブレザー、これまさに今私今日着てるのは、今中田議員がおっしゃったブランドのものでございます。すいません、樋口議員、今度で、はい、でですね、そういうところになっております。でですね、その理由はですね、生徒が減っておりますので、だんだんと単価が上がっていくんですね。で、将来的な調達コストを 見越して、同じ市の中にあるいくつかの中学校を同じ制服にしてしまうことで、ある一定の数を維持して、単価を下げるということを見越しています。共同調達ということをやっております。それから、あと、保護者の負担を軽減する。これはですね、安くするということも大事なんですけれども、例えばクリーニングしなくて済むとかですね、それから素材が伸縮性があるだとか、すぐ乾くとか、そういったこともあって、素材を変えるということもやっております。で、あとは女子にですね、最近女子にズボンを選ぶことができるようにすると、そういうようなことでございます。まあ、今日的な課題への対応が行われているというのが、県内、それからおそらく九州地区も同じであるだろうと思っております。で、実は壱岐市では、数年前からですね、制服の見直しを検討してたようでございます。これは校長会の中で、検討しておりまして、今年になってから、壱岐市立中学校制服の改定に関する制服検討委員会というのを作ってですね、第1回の会議を4月10日に、第2回の会議を5月8日に行っております。そこではどういう制服がいいかということを検討してます。で、実際に、業者を入れてですね、制服のサンプルを中学校で展示して、中学生だけではなくて、近隣の小学生が見に来ると、保護者も見に来るということもやっているようです。また、児童や生徒、保護者へのアンケートも行ったというふうに聞いております。検討委員会の中では、生徒の価値観の多様性への配慮、それから利便性、防寒性、防犯性、保護者の負担軽減という観点で、制服を検討しております。まあ、生徒や保護者の利便性を最優先にして議論しているというふうに聞いております。まあ、今後ですね、そこを中心に校長会の方で、変わっていくということになっていると思います。次にジャージでございます。これも保護者負担が大きいというご指摘でしたので、ちょっと近隣の長崎県内の市や町をちょっと調べてみましたけれども、実は、他の市や町に比べてそんなに壱岐のジャージは他校ございません。もちろん、運動するときに着るものですから、動きやすいとか、それから転んだりしても破れないとか、安全性が必要でございますし、傷みにくいとかいうのもありますので、安かろう悪かろうというわけにはなりませんので、一定の値段はかかると思っております。しかし、調べますと、特段ですね、壱岐が特段、すごく高いと
ということではありませんので、そこをご理解いただきたいと思います。以上です。
以上、
永田議員。
はい、わかりました。ありがとうございます。公聴会で検討委員会ができたということで、ぜひいい方向に進むようにお願いしたいわけですけども、最近、教育長言われたように女子が、スカートとパンツと選べるようになっておるようでございますが、うちも高校生おりますけども、これはこれでですね、二つ持たないといけない。逆にもうクリーニング代とあれがいるといて、親の方が言っておりましたが、まあそれも今風でございますので、ぜひともですね、安くて動きやすい耐久性のある制服はできることを願っております。次に、3点目の公共施設のトイレの様式化ということで、もうこれ僕は私が2回か3回かやりますけども、まずは学校のトイレの様式化、の現状はと書いておりますが、もう現状の説明はいりません。大体もう分かりますので、前ですね、私もですけども、同僚議員が前の教育長に質問したとき、一遍にはできませんと、少しずつでも、段階的にやっていきたいということでございましたが、それ以降多分できてないと思います。一個もできてないと思います。でもできないならできないでですね、住民の皆さんにも、高校ですからできませんよということをですね、言うとかんと、皆さん期待しますから、計画的にやっていきますとか言って、結果的には何もできなかったということになりますので、その辺、現状というのは、現状の対応ですよ。現状どかし便所があるとかいうのはそういう数字はいりませんので、ぜひお願いをしたいと思いますし、特に観光地、これまた教育委員会ということで観光の方になりますけども、様式が少ないです。観光客をもてなす心と言いますけども、やっぱりトイレなんか一番気になりますよね。私たちもホテルに行って水回りがきれいだと気分はいいし、今向こうに行ってもほとんど洋式化ですよ、観光地に行っても、ですので観光地もある程度はですね、これもお金がかかることですからいっぺんには無理でしょうけども、まあ多い少ないで判断していいのか悪いのか分かりませんけども、利用頻度の高いところから順に中がもう急いでですね、やってほしいし、この前産業建設委員会で、観光協会との意見交換会をしましたけども、その時もやっぱり出てきました。ぜひ、トイレの様式化をしてほしいと、難しいと。で、公衆トイレについてはですね、いろんなこう分野があって、水産課が持ってみたり、建設課が持ってみたり、観光課が持ってみたり、管轄がいろいろあるので、もうそれぞれの答弁もらうと時間がかかりますので、特に観光施設、今後の対応をどうするのか。で、もうかなり公衆トイレもありますので、これ、失礼な言い方ですけども、利用頻度の少ないところはですね、僕はもう廃棄していっていいんじゃないかと思っております。もう思い切った言い方をすれば、もうほとんど使われていないところもありますので、それまだ掃除とかいろんな委託作業もあるでしょうから、まあ、ある程度、切る分は切っていって、特に海水浴場とかですね、ああいうところはもうぜひ、早めの養殖化をお願いしたいとですけども、その辺の、まず、状況をお願いします。
メラ教育次長。
永田議員の学校のトイレの様式化についてのご質問にお答えをいたします。学校施設のトイレの様式化でございますが、市内小中学校でトイレの用便器率、これは体育館、屋外トイレを含めまして全体で現在約4割となっております。トイレの様式化の必要性は重々理解をしておりますけれども、予算が限られている中、改修に多額の費用を要することや、特別教室への空調の設置や電子黒板の更新など、 児童生徒にとって急を要するものを優先していることをご理解いただきたいと思います。以上です。
塚本企画振興部長。
13番、中田議員の観光施設の様式化の現状についてのご質問にお答えします。所管しております観光施設トイレが45箇所ありまして、大便器の数が229基、うち洋式便器が165基、洋式化率が 72.05% となっております。観光客の皆様に快適にご利用いただくために現在冬場の洋式便座利用の観点から暖房機能付き便座を段階的ではありますが年次的に計画整備しており、令和4年度に6箇所9基、令和5年度に3箇所10基設置いたしております。観光施設としましては訪日外国人や高齢者、身体障害者の方の利用、若い世代を中心に洋式トイレの利用が一般的な昨今の状況に鑑みましてトイレの洋式化の流れであることは否めないことと考えております。すべての公共施設のトイレを洋式化することは多くの経費がかかるため一度に実施することは困難で、ありますが、域にお越しいただく観光客皆様方の快適さを追求するためにも年次計画を立て重要度が高いトイレより、さらなる洋式化を進めていきたいと考えております。
中田議員。
はい、わかりますが、先ほども言ったようにですね、年次的に計画を徹底やりたいと思ってますと言って、なかなか年次的な、実現ができておりませんので、ぜひですね、もちろん金がかかることはわかっておりますので、一遍には難しいと思いますが、もう利用頻度の高いところがどんどん、少しずつもやっていって、観光客の誘致と言いながらも、おもてなしのあれができてないというのは非常に恥ずかしいことでございますので、ぜひともですね、洋式化を目指して 100% の洋式化を目指してお願いをしたいと思っております。学校も合わせてよろしくお願いしておきます。まあ金がないといえばどうもされませんので、この答弁を皆さんが見たら、あ、金がないから洋式化我慢しようと市民の皆さんが分かってくれればいいと思いますが、はい。最後にですね、4番、土地改良区適正化事業の補助金の改定についてを、これも完全にお願いです。ぜひやってほしいです。適正化事業というと、水路とかいろんな補修をするときに、国が何割、国が6割だったかな、ちょっと忘れましたが、地元負担、地元の、あ、国が7割、国県で7割くれて、地元で、3割の負担をせないかもですね。それを今まで2割は、市が、カバーしてくれてました。で、1割が実際の地元の我々農家が払う負担金でございます。これも、1年に大変だからということで、申し込みが、認定があれば、そのうち5年間で、分割払いができるようになっております。それがですね、いつの間にか、市の分の1割が、我々農家の方に、いつの間にか来てしまいまして、地元、実際の我々の地元の負担が2割になっております。これも相談もなし、文書一本でございだったようです。聞いたら。文書で、来年度からは、1割を2割にしますということでございました。この時期がですね、補助金の減った時期がですね、何年か前に、市はもう大変だと、お金がなくなって大変だと、交付金の計算の、ちょっとこう、厳しく見すぎてダメだということで、一番騒動した時の、だったと思います。それでいろんな補助金をどんどん切っていった時期でございましたので、まあその当時は 皆さんも仕方ないなということで我慢しとったわけでしょうけども、その後も次の年にはですね、普通の高校でしたとしようなんか謝ればですね、いろんな補助金はどんどんどんどん戻ってるんですよね。前年一遍削った補助金がまた復活してるのもいくつかありました。で、これだけは復活がされてなかったわけですけども、委員会の方で、もう三人とかも部長課長に聞いても白川市長ももう最後の、議会の時でしたのを聞いたので、どうなったのかと聞いたら、正直市長は、すいません知りませんでしたと事務局サイドで、やっぱ大変だからということで、カットして2割にしたということでございます。でぜひですね、1割に戻してほしいというのがもう要望でございます。先ほどから金の売ることばっかり大変でございますが、今のこんだけ厳しい農家の現状の中でですね、工事費の1割と言うてもですね、我々負担は2倍になるんです。100万負担しよったのは200万払わないかんことになるわけですよ。ですからぜひ、復活をしてほしいし、この工事をするためにですね、5年間かけてこう、その地区の水利組合もですね、一生懸命積み立てするんですよ。地主さん。もう地主はもうわからないような人もいくらでもおるんです。もう、工作放棄でやれんけん。それで、中山間の落ち水で荒らすわけいかんから、工作人の人が一生懸命作ってやるんですけども、今度その人たちはそれも払わんできんわけですよね。負担金も払おうといかないんだけん。そうなるともう農地はもう、こんだけ、収益がなくなって、何もかも高騰したらみんなも嫌になって、やめてしまうんですよね。今更また、地主はもうどっか向こうの方におって、住所がわからんとかなんとかいう人ばっかりですね。今更また倍に積み立てをしてくれというのも非常に厳しい状況にあります。ですので、ぜひ、これだけは戻してほしいなというのが、お願いでございますし、負担金の回収も役員がかなり、難儀をして回収をしておりますので、その辺の、もう今後の見通しじゃなくて、もうやれるかやれんかだけで結構です。聞かせてください。
松島農林水産部長。
13番、中田議員の土地改良区適正化事業補助金についてのご質問にお答えをいたします。まず、土地改良施設維持管理適正化事業についてご説明をさせていただきます。本事業は、農業水利施設の定期的な整備補修に対する支援を通じて、施設機能を耐用年数まで全うさせるとともに、土地改良区と施設管理者の管理意識の向上を図ることを目的として昭和52年に国で創設された事業でございます。1地区あたり事業費が200万円以上のものが対象となり、具体的な事業内容といたしましては、ポンプ等の整備補修、ため池の停滞及び護岸の補修、堆積土砂の浚渫、用排水路の改修等がございます。本事業は一般の補助事業とは異なり、土地改良区等が必要な整備補修事業の地元負担金を5年間均等に分割し積み立て、資金造成を行い事業実施するものでございます。本事業の補助率は国 30%、 県 30% であり、市及び土地改良区等で合わせて 40% の負担となります。この 40% の市、土地改良区等の負担区分については、令和3年度までに本事業に加入された地区につきましては、市 30%、土地改良区等が 10% としておりましたが、令和4年度から加入する地区におきましては、市 20%、土地改良区等 20% と負担区分を見直しております。この負担区分見直しの経緯につきましては、合併以降農業農村整備事業について補助率等の見直しの検討を進めておりましたが、 令和3年度当初予算編成時において厳しい財政状況に対応するため、これまで以上に踏み込んだ事業の見直し等が進められたことから、令和2年度中に本事業の負担区分見直しを方針決定し、令和4年から負担区分を見直した内容で事業を進めております。また県内で本事業を実施している12市町の負担区分を確認いたしますと、地元負担 40% が1市、30% が4市、20% が1市も含めて5市町、10% が2町となっており、県内でも標準的な負担区分であると判断をいたしております。この負担区分の見直し内容の土地改良等への説明周知等につきましては、令和4年度に加入予定の地区に対しましては、個別に説明を行い、了承いただいております。合わせて、令和5年度以降の加入予定地区に対しましては、文書発送及び加入の意向調査も実施いたしておりますが、当時はご意見等もなかったとお聞きをいたしております。現在、農業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、合わせて5年に1度の水張り問題に関連して、農業水利施設の維持管理も重要であると認識をいたしておりますが、現段階では再度負担区分を見直すことについては検討いたしておりません。議員が指摘されることは十分理解しておりますけども、市財政の持続可能な運営を図るためご理解いただきたいと考えております。以上でございます。
以上。
中田議員。
先ほどが経緯の中で言いますようにね、切るのはですね、部長課長の判断で切っとるわけですよ。20%、すいません、切るの中が 10%、20% としたら、もう市長にも相談なく、部長と課長でやってやるんです。ということは、戻すのも市長に相談なく部長と課長の判断でできるんじゃないですか。へりくつを言いますと。ぜひですね、厳しいんですよ。米も高くなった高くなった。今、ニュースで、米の消費価格が上がったと言っていますが、全く農家には返ってきません。1円も返ってきません。安い中、安く買われて、中間業者だけが儲かって、今米がないからということで。で、我々の安く買って今度は大米とかなんとか、仕入れてやりますよとかいうニュースがあっております。一生懸命、私もそうですが、真っ黒になって頑張っております。ぜひですね、農家の苦労を分かってほしいです。ぜひですね、私はこれはもう、1割に戻るまでずっと、農林課に座り込みしてでもお願いをしたいと思っておりますので、市長、このうち、今日もあんまり声聞いてませんので、ぜひ、前向きに検討できるか、まあ、前向きに検討というのはもうしないということでございますので、ぜひ、何か変動がありましたら、
松島農林水産部長。
はい。先ほど、永田議員さんから言われました、手続き等についてはですね、当時の決裁、市長まで取って説明をして、適正な手続きを取って進めておることをまず申し上げたいというふうに思っております。で、1割に戻せないかと。ということに対しましてはですね、今後、他の農林関係事業のもですね、内容も検討いたしまして、廃止も含めた見直しを行うことにより、財源が確保できる目処が立ちましたら、改めて検討させていただきたいというふうに思っておる次第でございます。以上でございます。
中田議員。
全く納得いきませんが、これ以上出すとしてもダメと思いますので、今日はここで終わっております。しょっちゅう顔を出しますので、農林課に。一点だけすみません。先ほどですね、トイレの件で、一点だけ、ちょっとお願いをしとくのを取りました。観光の方も、暖房便座をどんどん変えているということでございますね。一つだけ、勝本の源診療所、吉田部長の管轄かな。あ、こっちか。湯本診療所の、 様式に変わってるんですけども、冷たいんだと。あそこに通院される方が、もう冬座ると飛び上がることあるということでございますので、便座だけは簡単に変えられると思うんですよね。全体ではありませんので、上の便座を本便座にするだけですので、ぜひとも早急に、井本診療所の方を見ていただいて、本便座に変えてください。年配の、体の不自由な方が、座られるところでございますので、ぜひあったかい便座に変えていただきたいと思います。